宗教は観点によっていくつかの形態に分類されます。一つの宗教が執行するものが何なのか、その宗教が追求する価値がどんな次元であるのかによって高等宗教と下等宗教に分かれます。自分の否認を通して永遠の価値を追求する宗教は高等宗教、自分の否認どころか自分の欲望の強化だけを図るのが下等宗教です。キリスト教は御子を訪ねていき儀式をするような自分の欲望の成就のための下等宗教ではありません。神聖な神様の御心が天で成し遂げられたように、自分の人生を通してこの地でも成し遂げられるようにと絶えず自分を否認する高等宗教です。また救いの主体が誰であるかによって自力宗教と他力宗教とに区分されます。自ら能力で自分を救えると信じるのが自力宗教である反面、自分の外部にいる救世主によってのみ人は救われると信じる宗教が他力宗教です。クリスチャンは罪人である自分には自分の未熟から救うほどの能力は少しもないことを自覚し、ただ十字架の上で自分の罪の代価を代わりに払ってくださったイエス・クリストのみ自分の罪と死から救い出してくださる救世主であると信じます。ですからキリスト教は他力宗教です。啓示の観点からは自然宗教と啓示宗教とに分かれます。自然宗教は人間が持っている自然的な本性、あるいは自然的な能力で神を知ることができるという立場です。一名理性宗教とも呼ばれます。神を知っていく過程で神の助けが全然必要なく、人間の理性だけで神を完全に理解して把握ができるというのです。これに反して啓示宗教は人間の本性や能力、あるいは理性だけで到底理解の及ばない神様の真理、あるいは神秘を神様が人間に直接明らかに知ってくださることで人間が初めて神様を知ることができるという立場です。このような観点からキリスト教は啓示宗教です。神様が私たちにご自分のまず先に明らかに知って教え導いてくださったから、私たちが私たちの理性を動員して神様を知ることができるようになったからです。啓示は一般啓示と特別啓示とに分かれます。自然現象を通して人間が神様を認識できることを一般啓示と言います。宇宙がどれほど広大なのか、雷と稲光がどれほど恐ろしいものですか、地震や津波の破壊力がどれほど恐るべきものかなどを通じて、私たちは神様の偉大なパワーを知ることができます。また朝になると間違いなく昇る太陽、春になると花が咲いて、秋になると落ち葉が散る、このような狂いのない季節の変化を通じて、私たちは神様の神秘的な創造の秩序を感じ取ることもできます。しかしこのような一般啓示を通じては神様の外的の能力以外には知ることができません。特別啓示は神様が私たちにくださった聖書の御言葉です。私たちは聖書の御言葉を通じてのみ 神様の内的啓示を受けられます。ただ聖書の御言葉を通じてのみ、神様の直接と意図、御心と摂理を初めて知ることができるということです。このように一般啓示、言い換えれば自然の現象だけを通じては知ることのできない神様の内的啓示は、神様の特別啓示である聖書の御言葉を通して知ることができます。ですからクリスチャンと神様の御言葉は不可分の関係にあります。神様の御言葉を離れたクリスチャンは存在することもできません。神様の御言葉を通じてのみ、神様を正しく知り信じられますし、神様の御言葉のみ全てのことを正しく分別して判断する人生の基準になるからです。第1回エルサレム公会議の主題は、主を迎え入れた異邦人に対する価値類問題でした。そしてその公会議の議長はイエス様の弟ヤコブでした。神様が自分たちを通して価値類も受けていない異邦人たちに、どのように救いの恵みを無条件にお与えになったのかを立証するペトロとパウロ、そしてバルナバの証言が全て終わると、ついに基調ヤコブが異邦人の価値類に対する最終判決を下しました。ヤコブはまず、神様がペトロを通してカイサリアの異邦人であるコロネリウス以降を救ってくださったことを、神様が彼らをお助けになったと表現しました。韓国語の助けると翻訳されたギリシア語エピスケブトマイは、悲しみや絶望、あるいは苦痛の中にいる神様ご自身の民を直接訪ねていって慰め抱いてくださる神様の母性的な愛を表す単語であると説明しました。ヤコブはこの単語を使うことで、神様は先民意識に染まっているユダヤ人たちが錯覚しているような、神様ご自身の不正的な厳しさで異邦人を審判する方ではなく、神様ご自身の母性的な愛で異邦人さえご自分の子供として抱いてくださる救いの神様であることを明らかにしたのでした。しかしヤコブは単純に神様が異邦人コロネリウス以降を救ってくださったというペトロの証言と、ペトロの証言に対する自分の主観的な判断のみによって異邦人の価値を禁じる最終判決を下しませんでした。もしそうだとしたら、ヤコブが当時最高の権威を持った公会議の議長だったとしても、彼の判決はいくらも立たず深刻な反発にぶつかってしまったでしょう。異邦人たちはいくら主を迎え入れたとしても、律法に従って必ず割礼を受けるべきだと主張するユダヤ人たちが途方もなく多かったですし、まさに彼らのためにエルサレム公会議が開かれることになったからです。ヤコブは異邦人に対する割礼を禁じる自分の判決の根拠を次のように挙げました。15節の御言葉です。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。ヤコブの判決の根拠は神様の御言葉でした。神様が異邦人コルネリウス以降を救ってくださった事実を立証した ペトロの証言は、神様が預言者たちを通じてくださった御言葉と正確に一致するというのでした。韓国語の一致するという意味のギリシア語の動詞シムポネオは一緒にを意味する信と音を出すという意味のポネオの構成語として一緒に同じ音を出すという意味です。ですからペトロの証言と預言者たちの言ったことが一致するということは、神様が異邦人クルネルス以降を救ってくださったというペトロの証言は、ペトロの個人の言葉ではなく、預言者たちを通じて表された神様の御言葉でもあるという意味でした。ヤコブはペトロの証言が神様の御言葉の中でどの御言葉と正確に一致するのかを明らかにするために、旧約聖書のアモス書9章11節から12節の御言葉を引用しました。しかし本文の16節から18節に記録されている内容と、私たちが持っている旧約聖書のアモス書9章中1節から12節の間には単語上少し違いがあります。その理由は、本文でヤコブが引用した旧約聖書はヘブライ語の聖書ではなく、シチジュニン訳聖書と呼ばれるギリシア語の翻訳本だったからです。私たちがよく知っているように、紀元前722年に北王国が、そして紀元前586年には南王国が滅びることによって、数多くのユダヤ人たちが地中海世界へと散らばって住むようになりました。いわばディアスポラのユダヤ人たちでした。歳月が流れていきながら、彼らは自然に彼らが定着した現地の言語を母国語として使うようになりました。紀元前4世紀からギリシア語が地中海世界の公用語になった以降に、エジプトのアレクサンドリアでヘブリア語を知らないディアスポラのユダヤ人たちと異邦人たちのために、ヘブライ語の旧約聖書がギリシア語に翻訳されました。そう翻訳の作業に、イスラエルの12部族からおのおの6名ずつ合わせて72名が参加したという伝承によって、このギリシア語の翻訳本を72名の箇所を試写購入して、シチジュニン訳聖書と呼びます。エルサレム公会議の基調だったヤコブが異邦人の救いと関連した割礼に対する最終判決を下しながら、ヘブライ語の聖書を引用せず、異邦人も読めるギリシア語の聖書を引用したことは、私たちに異邦人に対するヤコブの愛情がどれほど深かったのかを悟らせてくれます。本文15節から16節の御言葉です。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後、私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、その破壊されたところを建て直して元通りにする。神様が倒れたダビデの幕屋を建て直されるとおっしゃったのは、すでに歴史の中で消えてしまった政治的な昔のダビデの王朝を再び建て直されるという御言葉ではありませんでした。 旅での刑事を通してこの地に来られるイエス・クリストの十字架の上に永遠の神様の国に向かう通路である新約時代の教会をこの地に建てるであろうという御言葉でした。17節の御言葉です。それは人々のうちの残ったものや私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。神様がイエス・クリストを通してこの地に建てられる教会はイスラエルの残ったユダヤ人だけではなく神様が選んだ異邦人たちが皆言い換えれば万人のための教会であることを神様が直接明らかになさったのです。18節をご覧ください。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。異邦人に対する神様の救いは本来計画にもなかったことがある意急に実行されたものではありませんでした。それは昔から言い換えればずっと以前から成し遂げられてきた神様の摂理でした。神様は400年にわたったエジプトの奴隷暮らしからイスラエルの民を救ってくださいませんでしたか。出エジプト記12章38節によるとその時主従チャッタな人々がイスラエルの民と一緒にエジプトを脱出しました。神様がイスラエルの民だけではなく数多くの異邦人も一緒に救ってくださったのでした。その神様がイエス・クリストの十字架の上に建てられる教会を通してこの地の異邦人まで救ってくださるということはあまりにも当然なことでした。18節の最後の部分である主はこう言われるという文章のギリシャ語の原文を直訳すると現在形の文章として神様がおっしゃるになります。神様の御言葉は過去のある瞬間の記録物ではなく時間と空間を超越していつも現在形でおっしゃるという意味です。それでヤコブはアモス書9章11節から12節の御言葉を引用しながら神様が異邦人コルネリウス以降救ってくださったというペトロの証言と神様の御言葉が一致すると言い換えればアモスを通じておっしゃった神様がペトロの証言を通して今もおっしゃっていると宣言したのです。このように過去と知った神様の御言葉の根拠に立って使徒ヤコブが最初判決を下したのでその判決に対して誰があえて異議を提起することができたでしょうか。重要な事実は今日の本文とアモス書9章11節から12節の間には約750年の時差があるということです。言い換えればアモスを通じた神様の御言葉は約750年後の本文の時代に至って成し遂げられました。750年とは本当に長久の歳月です。しかしその長い長い歳月の間神様の御言葉は決してその効力を失いませんでした。むしろ750年が過ぎ去って神様の時となった時その御言葉は人類の歴史の中で正確に成し遂げられました。 なぜクリスチャンは神様の御言葉に従い、それを人生の基準としなければならないのでしょうか。神様の特別啓示である神様の御言葉を通してのみ、神様を正しく知ることができるのみならず、その御言葉はいくら歳月が流れても、決してその効力を失わず、神様の時に至ると必ず叶えられるからです。成熟者クラスで信仰は神様の御言葉が約束手形であることを信じることであると申し上げました。神様がアブラハムに、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高めると約束されました。しかしアブラハムがその約束を信じてカナンへ行ったとき、神様は彼に一方の幅の土地さえもお与えになりませんでした。その代わりに、まだ生まれてもいなかった彼の子孫にカナンを与えるとおっしゃいました。神様がアブラハムに与えた約束は現金ではなく約束手形だったのです。彼の息子が生まれるまでは25年かかる約束手形だったし、彼の子孫たちがエジプトの奴隷暮らしを経てカナンの地で大きな民族となるまでは数百年もかかる約束手形でした。出中エジプトしたイスラエルの民が約束の地であるカナンに入場したことも、40年を必要とする約束手形でした。神様が旧約時代の預言者を通じてこの地にメシアを送ってくださることを最後に約束なさったのは預言者マラキの時でした。そしてその時から400年が経ってメシアであるイエス様が来られました。その約束は400年満期の約束手形だったのです。主がダマスコ途上のパウロを呼んで、主ご自身の選んだ器として使うと約束をしましたが、それもパウロがアンティオキア教会で実際に牧会の施行を始めるまでは16年を待たなければならない約束手形でした。そして今日の本文の時代に至ってから成し遂げられたアモスを通じた神様の御言葉は、決裁期間が750年に達する約束手形でした。神様を信じている私たちはいつも神様に献金を要求します。しかし神様は私たちに献金ではなく常に約束手形をくださいます。その理由は何でしょうか。献金は単純取引の対象ですが、約束手形は必ず信頼を前提とするからです。証人は誰とでも献金を持ってくる者に対しては、その人物がどんな素性のものであれ商品を売ります。これは単純な取引に過ぎません。献金で取引しようとする人は、あなたは人格が劣るので取引ができない、あるいはあなたは信じられない人だから取引を辞退すると拒否する商品はどこにもいません。しかし約束手形で取引しようとするなら、 それは全く違う問題になります。約束手形は相互信頼の関係が前提となって取り交わせるものです。信頼が前提として伴わない約束手形は有価証券ではなく単なる紙切れにすぎません。神様が私たちに現金ではなくいつも約束手形をくださる理由がここにあります。神様が私たちに望まれることは単純なやり取りの行為ではなく深い信頼の関係であるからです。その反面、私たちが常に神様に現金を要求するのは私たちは神様と取引をしたいからです。私たちの祈りは毎回、神様がこのようにしてくださるなら私もこのようにしますという方式です。一言で言って、私たちが必要する時だけ神様とやり取りをしようということです。このようなやり取りの行為では神様と信仰の関係は構築されることもできませんし、持続することもできません。それで私たちを愛している神様は私たちと深い信仰の関係が維持できるようにいつも約束手形をくださるのです。この事実を悟れないなら、私たちは神様を信じると言いながらも、私たちのせっかちのために神様を誤解したり、神様との関係を歪曲させてしまいます。しかし、神様のすべての御言葉が約束手形であることを知る人にとっては、聖書の御言葉が丸ごと約束手形の束となります。世間の有価証券はいくら多く持っていても、不当たりとなることもありますし、またそのために自分の人生は言うまでもなく、子供の人生までためにすることもあり得ます。しかし、神様の約束手形には不当たりがありません。神様の約束手形はその有効期間が永遠の有価証券です。この事実を悟った人は自分だけ神様の御言葉を信じ従うのではなく、この約束手形の束自体を子孫に一番貴重な遺産として譲ることでしょう。この有価証券はいくら多くても子孫の人生を害することもためにすることもなく、むしろまっすぐに尊えてくださるのみならず、神様が大きめになった期日に到来するたびに子孫の人生の中で決裁され続けるからです。神様が預言者イザヤに叫べと命令しました。預言者イザヤが神様に一体何を叫ばないといけないのか尋ねました。これに神様がイザヤ書40章6節後半から8節を通して次のようにおっしゃいました。肉なる者は皆草に等しい、ながらえてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しよ、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は特使に立つ。騙されないようにしなさい。きれいなものも 一丁ありとなり、美しいものも虚しくなる。この世のすべてのものはどんなにそれらしく見えても変わり衰退します。いくら歳月が流れても変わらずに従従されるのはただ神様の御言葉だけです。神様の御言葉は過去数千年の間人類の歴史の中で成し遂げられてきましたし、今もなされており、これからも永遠になされる永遠の約束手形です。神様がその永遠の約束手形の束を私たちにそっくりそのまま相続させてくださったとは、とりあえず途方もなく大きな恵みでしょうか。キリスト教は神様の真理の前で絶えず自分自身を否認することを宗教です。いつでも私たちが必要な時にだけ神様とやり取りをしようとする私たちの愚かさを否認しましょう。キリスト教は十字架のイエス・キリストが私たちの救世主になられたことを信じる他力宗教です。神様の御言葉が肉となってこの地に来られたイエス・キリスト、そのロゴスを差し置いて、ひょっとしたら自分の所有や能力が自分を救えるのではと錯覚する愚かさにこれ以上落ちらないようにしましょう。キリスト教は啓示宗教であり、神様の特別啓示である聖書の御言葉は全て私たちのための神様の約束手形の束です。その約束手形の束を相続した神様の子らしく、神様と日ごとに信仰の関係を深めていきましょう。その時私たちは本文のヤコブとペトロ、そしてパウルとバルナバのように時間と空間を超えて永遠に豊かなものになるでしょう。神様の御言葉は私たちが生きている間は言うまでもなく、私たちがこの世を去った後にも永遠の中で決裁され続けるだろうからです。お祈りしましょう。人間は子供を愛しているという名分で子供が求めるまま与えて、結局子供をダメにする場合が多くあります。子供をダメにする人は外部の人ではなく、いつもその子供の父父母です。ですから人間の子供への愛は大部分の場合無責任な放棄で終わってしまいます。しかし神様は私たちがいくらねだっても私たちが欲しい現金をお与えにならず、いつでも約束手形をくださいます。私たちの望み通り現金を与えると、私たちが必要な時にだけ神様とやり取りをしようとするので、約束手形を与えることで聖なる神様が以前の私たちと深い信仰の関係を永遠に結んでくださろうとするものです。神様は私たちを愛してくださいますか。責任を持ってこんなにも愛してくださり感謝します。私たちに何の功労もないのに、イエス・キリストの中でこのように途方もない約束手形の束を無条件でくださり感謝いたします。この約束手形の束は私たちが生きている間は言うまでもなく、この世を去った後に永遠の中でも必ず成就されることを忘れないようにさせてください。この約束手形の束を相続した神様の子らしく、日ごとに神様と信仰の関係を一層深めていく知恵深い人間にしてください。そうして私たちすべてが今日の本文の中のヤコブとペトロ、そしてパウルとバルナバのように 時間と空間を超え、イエス・クリストの中で永遠に豊かな神様の子供として生かされますように、イエス様の御名によりってお祈りします。アーメン。